SDF アワー、美ら海の咲森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群美ら海の咲森、パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は6月13日、沖縄は梅雨に入って毎日過ごしにくい季節ですが、来週頃には梅雨明けを期待し、夏本番に向け力を蓄えていこうと思っている今日この頃です。さて、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。では今夜のアシスタントをご紹介しますね。今夜のアシスタントは、先月のゲスト出演時に、喉の調子が悪く、リスナーの皆様に美声を聞いてもらえなかったリベンジとして、出演の広報室長の山脇さんさと、前回の放送で早口すぎて聞きづらかったと言われ反省しているもっちーこと持ち原さんそうです。では山脇さんさからご挨拶よろしく。
はい、わかりました。リスナーの皆様こんばんは。広報室長の山脇さんさです。沖縄に着任して早3ヶ月、やっと沖縄の気候にも慣れたかなと思いましたが、梅雨に入り蒸し暑いですね。さて、先月のゲスト出演時は風邪をひいて喉がガラガラで、リスナーの皆様もお聞き苦しかったと思いますが、今回は体調も万全ですので、私の美声でアシスタント頑張ります。ラジオネームは山脇から取って山ちゃんで行こうかと思いましたが、すでに山里山荘が山ちゃんと名乗っていますので、ワッキーと呼んでください。ではリスナーの皆様、今夜も最後までお付き合いください。次はアシスタントのモッチー、ご挨拶をお願いします。
はい、美ら海の咲森をお聞きの皆様こんばんは。アシスタントのモッチーこと持原山荘です。沖縄は毎日暑い日が続きますが、リスナーの皆様お元気でしょうか。さて、前回は久しぶりのアシスタントで緊張したのか、かなり早口で話していましたので、今回は落ち着いてゆっくりと滑舌よくお話ししていきますので、よろしくお願いしますね。
はい、ワッキーモッチーありがとうございます。それでは今夜のゲストを紹介いたしましょう。今夜のゲストはいつもラジオ操作員とアシスタントの二刀流で頑張っている第5整備補給隊の山里山荘です。では山里山荘、まずはリスナーの皆様へ自己紹介からよろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃないですよ今ちゃん捜査員とアシスタントの二刀流でもいっぱいいっぱいなのに、今度は三刀流じゃないですか。
ですよね捜査員とアシスタントで頑張っていただいてますが、考えてみたらね、ゲスト出演していなかったなと気づき、山ちゃんのこともね、リスナーの皆様にお伝えしないといけないなと思い、今夜のゲストに抜擢しましたので、よろしくお願いしますね。
わかりました。私も広報の仕事をしておりますので頑張りますよ。では改めて美ら海の咲森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。ラジオネーム山ちゃんこと第5整備補給隊に所属しています、山里山荘です。専門職種は航空機体整備員ですが、現在は司令部広報室で勤務しています。趣味は写真撮影とトロンボーン演奏で、地元の吹奏楽団と第5航空群軽音楽部で活動しています。出身は那覇空港から車で約20分ほど北上したところにあるここスタジオのある浦添市出身です。広報室では趣味の写真を生かして SNS 発信や広報ラジオでの捜査員、あと各種行事の報告資料等の作成を行っていますが、いつの間にか今ちゃんにおだてられ、ラジオではアシスタントも行う二刀流に育て上げられました。今夜はゲストとしての出演ですので、いつもと勝手が違いますが、頑張って海上自衛隊のことをお伝えしていきますので、よろしくお願いします。
はい、山里さんそうありがとうございます。ところで広報室勤務になってどのくらいになる？
そうですね、もう10ヶ月でになりました。
もう10ヶ月ですか。早いですよね。もう広報の仕事には慣れましたか？
そうですね、最初は全くの素人から始めたんですけれども、周りの方に助けられて、広報とは何かの入り口付近までは理解できるようになりました。ただ SNS や発信やラジオ放送と部外に向けての情報発信とは皆様に 海上自衛隊のことがうまく伝えられているか不安もありますので、まあ、頑張って勉強していきたいなと思っています。
そうですよね、広報の仕事はね奥が深いんですよ。では今夜は山ちゃんこと山里山荘をゲストにお迎えして4人でお送りします。ではアッキーもち今夜もアシトよろしくね。
よろしくお願いしま す。
では本日も皆さんゆたしく逃げサビラ
ーゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト山里山荘にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まず専門職種の航空機体整備の仕事についてどのような仕事内容なのか詳しくお話しいただけますか。
はい、わかりました。私の職種である航空機体整備員とは、海上自衛隊が使用する航空機の胴体、翼、客を含む機体構造物全般の整備を担当し、金属加工、板金、溶接、塗装などを実施します。那覇航空基地に配備されている P3C 哨戒機などの固定翼機の機体整備員になれば、主に航空基地で勤務し、 SH60K などの回転翼機の機体整備員になると、航空基地のほかヘリコプター搭載護衛艦で勤務することが可能です。なお希望と適性があれば、専門課程の教育を受けて機上整備員、通称 FE フライトエンジニアと言いますが、FE として航空機に搭乗して活躍することも可能です。また回転翼の整備員は、チャンスがあれば砕氷艦しらせに乗り組み南極に行くことも可能です。これは砕氷艦しらせの乗組員、またはしらせに搭載されているヘリコプターの搭乗員しか行くことができない海上自衛隊ならではの勤務場所です。
その通りですね。しらせに乗り組み、南極大陸で成人式を迎えた隊員の様子等が SNS 等でもアップされていますが、一緒の思いですよね。
ですよね。私もね、長い自衛隊生活の中で、なぜしらせ乗り組みを希望しなかったんだろうと今頃になって後悔しています。
では次に、専門職種の航空機体整備のやりがいについてお伺いしたいのですが、
岩国に勤務してた時に、航空機が着陸した後に行う飛行後点検を行っていたのですが、入念に点検しないと見落としやすい不具合の兆候を私が発見し、速やかに修理を行ったことにより、その航空機の不具合を未然に防ぐことができたことが自信につながりました。作業を終えて待機室に戻ってきたら、当時の飛行隊長が直々に私の元を訪れて、ありがとうと言われたことが嬉しかったですね。先輩からのアドバイスで、その箇所は見落としやすいから毎回入念に確認した方がいいよと言われて、アドバイス通りに忠実に点検した結果、その努力が報われたことがやりがいにつながりました。その後、航空隊司令と整備補給隊司令から大勢の隊員の前で表彰されました。私が点検した航空機が無事に帰ってきた時には、何にも変えがたい達成感がありますね。
自分の努力が結果に反映される、素晴らしいことですよね。
ですよね。うん、
すごい。
とてもやりがいがある仕事だと思います。では次の質問ですが、山里山荘は現在広報室員として勤務していますが、広報室で勤務するにあたり、どのような思いを持って勤務していますか？
そうですね。第5航空軍広報室では、各種イベントでの広報活動、基地見学、SNS やホームページ、ラジオ放送などの各種ツールを活用して広報活動に力を入れています。そのような活動において、海上自衛隊のことを広く知ってもらうとともに、広報の重要性を理解し、他の部隊はどのような広報活動をしているのか、また他の部隊の SNS を参考に写真の撮り方や構造を考え、撮影時の動線の組み立て方など、写真員に教わりながら日々勉強しています。
確かに広報はいろいろなアイテムを使って部外の方に海上自衛隊のことを知っていただくため、日々進化していかないといけませんので、毎日が勉強ですよね。趣味での写真は自分の思いだけで撮れますが、広報の写真は見ている人に伝わらないと意味がありませんからね。これからも頑張って勉強していきましょう。
はい、頑張ります。
そろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナーに行きましょうか。
はい、行きましょう。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、
今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。
はい、
今夜もリスナー様からのお便りが届いていますのでご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
最初のお便りはラジオネーム当選カロさんからフレッシュマンとベテランとの表題でお便りをいただきました。
はい、
SDF アワーチラーミの先森パーソナリティの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。前回放送を拝聴しました。改めて今ちゃんさんの海上自衛官歴を知り、海上陸上勤務を経験されているオールラウンドのベテランなんだと驚いています。新年度になりいろいろ人事異動がある季節ですね。私も実感することが多いのですが、経験深い先輩の持つ暗黙知というのは資格などのベンチマークで測れるスキルとはまた別にとても重要だと思います。第五航空軍ホームページの平木軍司令のご挨拶では4月26日の海上自衛隊の日に述べられていましたが、73歳になった組織の中で脈々と知識と伝統が受け継がれていくことはとても大切なことですね。時代が動いていく予感のする今日この頃、これからも海上自衛隊は若い人たちのフレッシュなエネルギーと円熟ベテランの落ち着きで日本の安全のためによろしくお願いしますとのお便りと、ダパンプの USA のリクエストをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りに合わせ、私の自衛官歴のご感想までいただきありがとうございます。ちなみに航空部隊での勤務経験はあるのですが、もともと艦艇電子整備員ですので、機上搭乗員としての勤務経験はございません。ではこれからも海上自衛隊の応援よろしくお願いしますね。では次のお便り紹介お願いします。
次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。ゴールデンウィークも仕事岩国のフレンドシップで行きたかったな。平日に連休があればまた岩国に行こうかと思っています。次回の放送で岩国フレンドシップデーの様子をお聞かせくださいね。新コーナーお楽しみにしてますとのお便りをいただいてます。では今ちゃんお渡しします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、ゴールデンウィークも仕事だったんですね。お疲れ様でした。岩国のフレンドシップデーのお話は実際に行った山ちゃんに聞いてみましょう。では山ちゃんお願いします。
お任せください。実は私も観客として行ったのは今回が初めてだったんですよ。
そうなんだ。
岩国航空基地勤務の時はイベントの支援員として手荷物検査やら会場案内などの担当をしていて、
うんうん、
実際にこう間近で航空機を見たりとかっていうことはできなかったんですよ。
ああ、なるほど。
それからコロナ禍でイベント自体が中止になってしまって、昨年も行きたかったんですけれども何かと忙しくて、今回やっと時間に余裕ができたので行くことができました。ちなみに今ちゃん、
はいはい、
来場者数何人だったと思いますか？
来場者数ですか。そうですね、まあ、3月にね、沖縄の嘉手納基地のアメリカンフェスタでの来場者が、2日間で約7万人と聞いてますので、まあ、岩国は1日だったので5万人ぐらいですか。
今ちゃん甘いですね。なんと来場者数は13万人だったそうです。
13万人すごいですね。
これですね、はい、岩国市の人口は12万人 いるんですけれども、はいはい、それを上回る数毎年来るんですよ。
すごいな。
で、全国から航空機マニアが来場するので、
はい、
だいたい毎年10万人は下らないんですよ。私も初めて近くで見たのですけれども、
はい、
オープニングフライトで岩国航空基地に所在する米軍機と自衛隊機の、あのフォーメーションフライトは圧巻でしたね。
まあ、すごそうですね、うん、
あと大月の第201教育航空隊の T5 練習機で編成されたホワイトアローズの曲芸飛行も素晴らしかったです。その他にもアメリカンサイズのビッグなピザやホットドッグなどのグルメも堪能しました。
美味しそうですね。
他にも FA-18 スーパーホーネットや F-16 が高速で頭上を通過する迫力のあるパフォーマンスと、あのレッドブルエアレースに出場していた室谷義秀さんの曲芸飛行などがありました。
なるほど。ラジオネーム R と M のパパさん、イベントの様子伝わりましたか？まあ、機会があればね、ぜひ行ってみてくださいね。では次のお便り紹介お願いします。
次のお便りはラジオネームコロリンさんからお便りによる要望事項について紹介します。皆様こんばんは。
こんばんは。
さて、放送も令和7年度となり、ホームページで聞ける過去放送も4月分が掲載され、令和6年度分が全部消去されました。これだと4月5月あたりは長期間乗っているのに、2月や3月は数ヶ月しか乗らないので、例えば令和7年3月まで乗ったら、翌月分を乗せた時令和6年4月分のみ消去して、1ヶ月ごと乗せて消去していくようにしたら、どの月も1年は過去放送が聞けるのではないでしょうか。今回はこれで失礼しますとのお便りと、中西康の最後の雨へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにマイクお渡しします。
はい、ラジオネームコロリンさん、放送のバックナンバーについてのご意見もありがとうございます。まあ、確かにおっしゃる通り改善の余地が必要と思いますので、ホームページ担当者とプログラミングについて再度検討いたします。ではまたお便りお待ちしていますね。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便り紹介します。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の先森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。新年度を迎えての放送拝聴しました。昨年度のトップファンへの認定どうもありがとうございました。2年続けての認定で名誉リスナーの称号も賜り、身に余る光栄で、ますます番組へのメッセージにも気合が入るところでございます。 SDF アワーでの自衛隊の皆様の放送を聞き、メッセージをお送りするのは、私にとって自衛隊の皆様とつながることのできるとても大切なツールの一つでもあり、楽しみの一つでもあります。私は海上自衛隊の美ら海の先森の皆さんの他にも、航空自衛隊のサザンウィング、そして陸上自衛隊の美ら島とともにの各番組にもメッセージをお送りしておりますが、その番組一つ一つが私にとって自衛隊の皆様への思いをお伝えすることのできる大切な存在です。私は父の仕事が航空管制官だったこともあり、幼い頃から公務員官舎で暮らしていたため、同じところに自衛隊の皆様もたくさん住んでおられました。そこでは他府県から転勤で来られる自衛隊の皆さんと、たくさんの友達、そして優しいご家族とともに過ごすことができ、沖縄県以外のことをいろいろ教えていただきながら育ちました。この SDF アワーは自衛隊の皆さんとご縁のある方々が聞いていると思いますが、私は現役の自衛隊の皆さんを聞いていらっしゃると思い、その皆さんに私が幼い頃に自衛隊の皆様から可愛がっていただいたことへの感謝の気持ちも込めて、応援のメッセージとしてメールをお送りしておりま
ありがとうございます。ありがとうございます。
どうか私にとって大切な存在であるこの SDF アワーがこれからもずっと続いていきますように。そして各自衛隊の皆様へこの思いが届くことを願って、これからもメッセージを送らせていただきたいと思っております。これから夏本番、いよいよ暑い日々がやってきますが、皆様どうぞお体を大切にお過ごしくださいとのお便りに合わせて、ビギンの海の歌へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くんさん、熱いメッセージいただきありがとうございます。まあ、頑張れ元気くんさんからの思い届いてますよ。陸海空自衛隊および沖縄地方合同で始めた SDF アワーも12年目を迎えましたが、令和6年度から沖縄地方のククル君のユンタクアワーが撤退し、 SDF アワー番外編を各自衛隊で頑張っています。今後も長く続けられるように頑張ってまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。
本日のお便りは以上です。リスナーの皆様、お便り
ありがとうございました。
ここで突然ですが、リスナーの皆様、これ知ってましたか？コーナーをお送りします。このコーナーでは海上自衛隊のうんちくや自衛隊あるある、また沖縄あるある等の紹介をしていくコーナーです。では今ちゃんにマイクお渡しします。
はい、わかりました。3月の放送でラジオネームちえさんからご質問がありました。海上自衛隊男性海士隊員の制服、セーラー服について、元はね、イギリス海軍の水兵の制服が起源だとお話しいたしましたが、今夜はセーラー服の起源について少しお話しいたしますね。まあ、セーラー服が一般的に普及したのは19世紀にイギリスのビクトリア女王がイギリス王室のヨット乗組員のセーラー服を気に入り、王室の王子たちのユニフォームデザインに取り入れ、それがイギリス国内で子供服として流行したそうです。20世紀初頭にかけて世界的な流行となったそうで、フランスでは子供服だけではなく女性のファッションとして着られるようになり、その後ヨーロッパ各国やアメリカで女性のファッションとして流行していったそうです。日本では20世紀前半までに主に女子生徒の制服として定着したそうですが、海上自衛隊で男子隊員しか着用しないのは、3月の放送で説明した海軍の伝統の継承のほかにも、セーラー服は日本では女子生徒の学生服として普及しているため、若い女性海士隊員が着用した場合、高校生と誤解されかねないためとの説もあります。まあ、セーラー服はイギリス海軍が採用した後、アメリカ海軍、フランス海軍でも採用され、日本海軍でも1872年の設立時から導入され、当時はスイカ服やフロック、またジョンベラと呼ばれたそうです。まあ、このようにしてセーラー服は水兵の象徴となり、アニメのキャラクターポパイやドナルドダックの服装も水兵をイメージして作成されたそうです。また日本のアニメやドラマなどでは、やはりセーラー服はね、女子生徒の学生服のイメージが強いせいか、スケバンデカや美少女戦士セーラームーンが流行り、コスプレ文化も日本から発信され、世界中で流行となりました。セーラー服には水兵の象徴として採用されている反面、女子生徒の学生服やコスプレ衣装と幅広く採用されているのですが、まあ、海上自衛隊は艦艇で諸外国に供与する際には外交官的役割も果たしているので、男性海士隊員は水兵の象徴としてセーラー服を着用しているんですよ。
セーラー服にも奥深い歴史があるんですね。
ですよね。海上自衛隊に入隊してくる隊員は、このセーラー服に若干抵抗があるという隊員もいますが、まあ、世界的に見ればね、水兵の象徴として立派な制服なんですよ。ちなみにコスプレ業界では日本の文化としてのセーラー服はそのままセーラー服と発音されて使われているそうですよ。
今ちゃん勉強になりました。
はい、
ではそろそろゲストへの質問に戻りましょう。
はい、戻りましょう。では最後の質問ですが、山里三曹が思う海上自衛隊の魅力をお聞かせください。
そうですね、私が思う海上自衛隊の魅力は、幅広いフィールドで活躍できるチャンスが多いことですね。水上艦艇や潜水艦、航空機の整備員のほか、航空機の搭乗員にも 回送士の配置が多いですし、私が所属している第5航空軍のような陸上の航空基地や通信部隊などの陸上部隊もあり、職種は多岐にわたります。その中から私は飛行機が好きだったので航空機体整備員を選びました。また艦艇に乗っていろいろな寄港地に行きたいという方や、飛行機の搭乗員になりたいという方もいろいろな選択肢がありますし、専門的な知識がなくてもそれぞれの職種で専門分野の教育体制がしっかりとしているので、艦艇の応急工作員や航空機の整備員、または調理員や経理関係などのさまざまな職種につけるのが魅力だと思います。
はい、山ちゃんありがとうございます。確かにね、海上自衛隊の職種は多いですよね。まあ、教育機体での適性検査を受け、自分の希望と照らし合わせ、自分に適した職種が決定される。希望が叶わなくても適性があるので、自分が気づかなかった才能が見出されるかもしれないことは魅力の一つだと思います。それでは第5航空軍からのお知らせです。もっちよろしくね。
はい、第5航空軍チラ海の先森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト、曲等をお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方には、もれなくチラ海の先森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するお便りなどのメールは、海上自衛隊第5航空軍ホームページ内のトップページまたは SDF アワータブ内のメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので、必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空軍と検索してください。また第5航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。なお番組へのお便りは X の DM でも募集していますので、よろしくお願いします。
では最後にゲストの山里三曹にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。
はい、 SDF アワーチラ海の先森は昔から聞いておりまして、
はいはい、
去年から広報室で勤務し始めたんですけれども、
はい、
あの広報室で勤務したての頃に初めてラジオ局のスタジオに入って、
うん、
まさか自衛官になってラジオの収録に携わるとは思いもしませんでしたね。最初はあの収録機材の操作を担当してたんですけど、
はい、
いつの間にかまあアシスタントも掛け持つようになってまあ今流行りの二刀流でまあ話す機会も増えまして、
はい、
ラジオを聞いてる家族から前回よりも上手になったねって褒められるようになって、
いい、ね、
まあ自信にもつながりました。
ありがとうございます。
今後も一人でも多くの方に海上自衛隊のことを伝えて、多くの入隊希望者が増えるように広報活動を頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくね。山里さん、そう、本日はご出演いただきありがとうございました。で、毎回ご出演しているようですけどね
いや、もうほぼ会出席ですね。
はい、それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの山里三曹、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさ。 SDF アワー美ら海の先森、海上自衛隊第5航空軍がお送りしました。